さて先生、体の中で代謝量という言葉、よく健康診断などした時にも、また体脂肪計に乗った時などにもこう出てきますけれど、代謝量っていうのは上げる方がいいですよね、はい、
そうですね、
上げることはできるんでしょうか。
はい、いろいろな工夫がありますね。その前に体の中の代謝についてちょっと説明をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。で、代謝は大きく分けると3つに分かれています。で、1つ目は基礎代謝、何もしてなくても安静にしていても心臓やあと呼吸のために肺が動いたりしていると思うんですが、生命維持にとって必要なエネルギーを使うための代謝は基礎代謝と言われています。はい、あと2番目が生活活動代謝、体を動かすことで消費するエネルギーの代謝になります。で、3番目が食事誘発性熱産性と言われるもので、食事を食べることで消費されるエネルギーのことで、その3つによって私たちの消費カロリーが決まってきます。
先生、基礎代謝、生活活動代謝というのはイメージできましたけれども、食事誘発性熱産性、これはどういったものなんですか？
食事を食べると体が温まるという経験が多分皆さんあるかと思うんですけれども、はい、その食べることで体の中で熱が出てくる、そのことを指しています。
はい、これはだいたい今お話を伺った代謝のお話、この基礎代謝、生活活動代謝、そして食事誘発性熱産性、だいたいどういう割合になってるんですか？はい、
基礎代謝が一番大きくて7割ぐらいのエネルギーを消費しています。その次が生活活動代謝が2割で、最後に食事誘発性熱産生が1割と言われていますが、今の食事誘発性熱産生は食事時間帯によって変化しています。で、朝が一番消費されやすくて、続いてお昼、時間の経過とともに消費するエネルギーは低下して、深夜には最低になってしまいます。このことからも深夜の過食は体重増加の原因となります。また食前 2,30 分前に軽く運動していただくと、食事誘発性熱産生が高まると言われています。で、食事誘発性熱産生を高める食べ方というものも今分かってきていまして、大きくはポイントが4点。
はい、
1点目がよくゆっくり噛んでいただくことで、2点目がタンパク質を一緒に食べていただくことですので、おかずにお肉とか魚とか大豆製品、そういったものを入れていただくことがこれにあたります。あとは3番目は温かいものを食べていただく、体が温まることによって熱もできやすいということがありますので、冷たいものよりは温かいものがおすすめです。あと4番目が香辛料や生姜等の薬味を使ったお料理、先ほども説明しましたが、そういった成分に熱を作ってくれるようなものが入っていますので、この4点が高める方法となります。
はい、先生、岩手医科大学附属病院の栄養部の皆さん、どういう取り組みをなさっているんですか？
はい、栄養部では外来通院や入院されている患者様を対象に、医師の指示により栄養指導を行っています。糖尿病や高血圧等生活習慣病の栄養指導のほかにも、化学療法などの治療によって栄養状態が低下した方や、食事がうまく噛めない、飲み込めない方の食事のアドバイスも行っております。食事について心配なことがありましたら、医師へご相談の上ぜひご利用ください。
田原先生、ところで適正な飲酒の量というのをここで改めて確認しておきたいと思うんですが。
はい、とっても難しいご質問ですね。適量には個人差が非常にありまして、同じ人でも体調によって酔い方が異なるため、一概に言うことは難しいのですが、厚生労働省が推進する国民健康づくり運動健康21というのがあるんですが、それによりますと、節度ある適度な飲酒は1日平均純粋アルコール量にて 20g 程度とされています。で、実際の量というと、ビールですと中瓶1本 500ml ぐらい、日本酒ですと1合 180ml ぐらい、焼酎だと 0.6 合だいたい 110ml ぐらい、ワインですと 180cc ぐらいを指しています。ただお酒に弱い方、あと女性や高齢者では、この量よりも少ない方が適量と考えられています。それから週2回は飲酒しない日を設けて肝臓を休ませることも大切になっています。お酒は百薬の長と言われていますが、過ぎたるは及ばざるがごとしです。適量を守って肝臓もいたわりながらアルコールを楽しみましょう。
はい、 田原先生、ビタミン D というのはこうなかなか摂取もついついこう逃してしまうところっていうんでしょうか、耳にしないところでもあるんですけれども、ビタミン D というのも実は大事な栄養素なんですね。
そうなんです。以前は骨のことだけにやっぱり皆さん関心が向けていたんですけれども、最近の研究では筋肉ですとか、あと免疫のところにも関わっているということが言われています。で、研究の方をちょっと紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、お願いします。はい、
スウェーデンの大学病院の方で12ヶ月にわたって感染しやすい、何かの疾患があって免疫が低下していたりっていう方についての研究なんですけれども、そういう感染のしやすい方たちにビタミン D を摂取していただいて、感染症、呼吸器の感染症の予防ができるかという研究をしたという報告があります。で、結果としてはビタミン D を投与した群は感染症になるリスクが減った、で最終的には抗生物質の使用が減ったという報告もありますし、あと日本の小学生の研究でもビタミン D を投与した方がインフルエンザになりづらかったというような報告も最近出ております。
骨や筋力アップとともに免疫力アップにもつながるという、これも研究結果が出ているということなんですね。はい、今日は免疫力をアップさせる食生活のポイントということで、田原先生から具体的なお話もいただきました。大きな5つのポイントがありました。シンバイオティクス、タンパク質、ビタミン A、C、E、亜鉛、セレン、ビタミン D ということでしたけれども、最後におさらいでもう一度具体的なこの5つに関わる食品を教えてください。
はい、まず1番からシンオバイオティクスですが、乳酸菌やビフィズス菌を含んだヨーグルトや乳酸菌飲料、あとそれからこの菌の餌になる食物繊維の多い食品やオリゴ糖の含んだものになります。で、2番目がタンパク質、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品です。で、3番目がビタミン A、 色の濃い野菜でしたので人参、ほうれん草、かぼちゃ、あとうなぎやレバーも多く含んでいます。ビタミン C は柑橘類、キウイフルーツ、その他に芋やかぼちゃ、ブロッコリー、ピーマンもでしたね。あとビタミン E はナッツ類、ごま、かぼちゃ、うなぎでした。で、4番目亜鉛のところですが、レバーとか魚介類の牡蠣、ココア、大豆製品、あとセレンはイワシ、カレー、魚全般に多く含まれています。その他に大豆製品、牛肉、あと5番目のビタミン D ですが、キノコ類、鮭、イワシ、サンマ、こちらも同じく魚に多く含まれています。
はい、冬を健康に乗り切るための食事法というテーマでお話を伺ってまいりましたけれども、最後に田原先生からまとめのお話、またメッセージをいただきます。
はい、食事は体を維持していくために必要なことですが、楽しみの一つでもありますよね。栄養学の進歩とともに美味しく食べながら元気に過ごすため、新しい情報が発信されています。今日は免疫力アップに有効な食事や体内時計の話題を提供させていただきました。体内時計もストレスや不規則な生活で狂いを生じます。免疫力も同様です。食事も重要ですが、十分な睡眠、ストレスコントロール、規則正しい生活も大切になってきます。これから年末の忙しい時期となりますが、食べ過ぎがあってもどこかで調整すれば大丈夫です。楽しい食事と息抜きの時間も大切にしていただければと思います。今日の話が少しでも皆様のお役に立てましたならば幸いです。